西入院棟に、
ええ、来ましたね。入院棟のここは5階です。
5階
手術室。そうです。
声もぴったり入りましたけど。
いました、ね、
ここは
ここはね、テーマはね、手術室ってどんなところっていうテーマで、うん、今回体験してもらうんですね、
扉がこういくつもあって、はいはい、まず最初入ってきて、あ、ここがもう手術室と思ったら、
大奥みたいな方でしょ。まだまだ次々と扉があってね。そう、
ここにたどり着くまでにいくつの扉をと思いましたけども、入れる人というのは
やっぱりこの、まあ、患者さんはもちろんですけど、はい、あとは、まあ、あの手術をする、ね、お医者さんや看護師さん、あとは、まあ、もちろんそのいろんなその検査とかね、そういう方々も、まあ、その必要に応じて、あと事務の方とか、はい、いろんな方がやっぱり出入りして手術っていうのが行われるんですね、まあ、ここ僕も実際ここ普段使ってる場所です。
あ、西もここで、お医者様が出らしたんです
か。実はね、
そうでした。
今明かされる新事実みたいな感じの扱いですけども、で今車椅子に乗った患者さん役のお子さんが
入ってまいりました。車椅子で入ってきて、
今あのほら人、あの患者さん間違うと大変なので、ここで患者さんの確認作業とかが行われるわけですよ。それであと手術する部位がね、右なのか左なのかとかっていうのをね、うん、確認したりとかもするんですね。二重三重にチェックして間違いがないようにという、その安全に配慮したことが行われてるんですね。
この車椅子で手術室に入ってきて、はい、まあ、立ち上がれる方は立ち上がってということになるんですか。
そうですね。あとはもちろん歩けない方はストレッチャーといって、あのこう寝たままの状態でね、それで運ばれて、あのここまで来てね、そして手術台に移動してということもやります。はい、
両サイドも広々としてますし、
あとほら壁がねちょっとグリーンでしょ、これ目が疲れないようにっていうふうにも配慮されてるんですよ。これが真っ赤っかとかだったらもう 目もね、本当もう真っ赤になっちゃいますけど、ちょっとこうね、そのお医者さんの、ね、目も疲れにくいようにとかですね、あとこう空気とかこの、ね、気圧とかも一定にするようにっていうのは、そのちょっと特殊な空間ですよね、ここはね。
ちょっと患者体験をしてもらおうかなと思ってました。よろしくお願いします。でやっぱり患者さんも緊張してきて、どうなっちゃうんだろうって怖くなっちゃうので、今こうやってあのオルゴールを流して少しリラックスできるようなあの雰囲気を作ってましたし、ベッド、手術室のベッドちょっとこう触ってみてもらっていいですか。ちょっと暖かいよね。ちょっとここに寝てみようかなと思ってます。
気分になっちゃう。
はい、はい、じゃあこっち頭で横になろう。どう？ドキドキするよね。で患者さんもこうやって緊張してくるから、ベッド暖かくしてリラックスできるように、環境を整えてあげて、先生も看護師さんもこうやってお話しかけてあげて、安心して手術ができるように患者さんをお迎えしています。はい、じゃあ次の子お願いします。どう？暖かいよね。やっぱほら、暖かいお布団に寝るとかやっぱ気持ちいいし、リラックスできるから、手術室もみんな患者さん怖いよと思いながら来るけど、そこを少しこうね、安心させてあげれるように工夫してました。
で普段例えば手術1時間前とか2時間前ってどういう感じなんですか。
あのまあ、もちろんここはあのなんですかね、その日帰りで、ね、手術される方とか、あの、まあ、いわゆる短期入院の、まあ、局所麻酔の手術とかの方がやられる場所なんで、まあ、1時間前はまだ外来にいたりとかっていうこともあるかもしれません。でその日入院して、例えば午前中最後のあたりに入院して、午後一番で手術を受けられてというふうな方もいらっしゃいますね。まあ、どこの手術室もでもそうだと思うんですけど、先ほど言ったような安全確認とかね、あの患者さんの取り間違いとかだったら大変じゃないですか、ね、だからそういうふうなことを二重三重に防ぐっていうことはもちろん日々注意してやってますね。で実際今お子さんたち、あの手術台に横になってますが、これもね普通の手術台というか普通のベッドじゃないんですね。特別なベッド、もちろん特別なベッドで、こう高さとか、ね、角度とかです、いろいろとこうもうあのフレキシブルに変化させることができて、手術を、ね、こうしやすいようなその体位を取るためにいろんな工夫がされているベッドですね。
麻酔っていうのはじゃあここの今子どもたちが乗ってくれてますけど、手術台の上に乗ってから麻酔
を、そうですね、麻酔があの、まあ、局所麻酔であればもちろんもうそうですけど、全身麻酔であっても、麻酔器っていうのはこの手術台に乗ってから行われることが一般的ですね。あとあのよくあるこのライトですね、これ無影灯といって、これで照らすとですね、もう手元には一切の影ができないんですよ。 自分の手の影が邪魔になって血管傷つけちゃったってこと大変でしょ。
見えないよって言いますよね。そうそうそう、
だからいろんな角度から光が照射されるようになってて視覚がないんですよ。そういう特殊なライトですね。
初めて見ました。
そうでしょう。よくあのねドラマなんかであるあの丸っこいやつですよ、無影灯ってまさにあのない影の灯という字を書きますね、
普段手術室にはどんなスタッフが入ってくるん
ですか。普段はそうですね、基本的には手術をするお医者さんと、はい、まあ、その助手、はい、そしてあとはメスを渡してくれたりするような看護師さん、あとは外であのいろんなその物品をですね補充してくれたりするような外回りって言われてる看護師さんとか、そういうまあスタッフで、まあ、最低でも4人とか5人とかその辺でやってますね、
あのドラマのように先生がメスって言うとメスが来るんですか。
そうそう、メスって言えば出ますし、カツ丼って言えばカツ丼は出てこない。
でもメスって言って違うものが来たとかっていうのはもうないわけです。
おいおいとかそんなよくあるね、ノリツッコミとかはやってる暇はないですね、もちろん。
なんか緊迫、今は和やかですけど、手術中というのはこう緊迫した感じ。
もちろんあの緊迫しすぎてもダメなんですよ。結局手元がそれであの緊張しすぎてブレてもダメなので、より平常心で行えるようにということで、今ほのかなこう BGM 流れたりとかしてますけど、まあ時にはそういうふうにあのまあその音楽を嫌う先生がいる場合はそれをやらないですけど、まあ少しこう気持ちを落ち着かせながらっていうふうな感じのその配慮とかもされながら。
今日サービスで音楽流してる
わけではないですね。
こういう、
まあ、ただまあ施設によっている様々でしょうけど、僕はなんか少し、ミュージックがあった方がむしろ集中できるので。
そしてもう一つテーマがあって、はい、臨床工学部さんが、
医療機器に触れてみようというテーマでね、同じその手術室内でですね、あの心電図とかですね、AED とかですね、そういうやつをですね、あの説明して体験させてもらえるようなことをやってますよ。はい。
そういう感じでやってます。で、じゃあ次は臨床工学技師さんのお話を聞いてみましょう。
こういう手術室にはたくさんの医療機器があります。例えばこれ電気メスって言って、患者さんの皮膚を切ったり、血が出たところにジュッてやって止血、血を止めたりします。で、奥にあるモニター、あれが心臓がちゃんと動いてるかなとか、体の中に酸素どれぐらいあるかなっていうのを見るためのモニターになります。奥に今音シポシポしてると思うけど、あれが人工呼吸器って言って、機械で呼吸を助けてくれるものです。で、今日皆さんにやってもらうことがあります。一つが生体情報モニターで、実際に体にシールを貼って心臓がちゃんと動いてるかなっていうのを見るのと、指に機械を挟んで体の中に酸素がどれぐらいあるかなっていうのを実際に皆さんに測ってもらいます。で、もう一つが AED って聞いたことありますか。
ある。
学校とかにもあるんだけど見たことあるかな、AED ってのは、倒れちゃって心臓がもうプルプル震えてて全身に血液を送れないって人に対してシールを貼って電気ショック流す機械なんだけど、もし街中とかで倒れてる人いたらこれは必要になりますので、今日これを覚えたら、人を助けることができるのでやってみましょう。じゃあ2つに分かれて実際に心臓がちゃんと動いてるか見てみましょう。じゃあこっち来てください。
佐藤さん、今日は、皆さんにこの手術室を見ていただきましたけども、どういうところを一番感じていただきたかった
ですね。やっぱりあの患者さんもこう緊張して手術室来るので、その緊張をこう和らげてあげて手術ができるようにということで、今日もお子さんたちすごい緊張して手術室入ってきたので、そこを何かこう楽しく、あの手術室ってこういう感じなんだよとか、臨床工学技師さんってこういう感じなんだよっていうのを分かってもらって、 て緊張してきたのがこうほぐれて楽しく、あ、楽しかったな、今度看護師になりたいなとか手術室で働きたいなと思って帰っていただけたらなと思って今日は対応してました。
ありがとうございます。確かにここで恐怖を味わったら二度と来たくない場所になっちゃいますもんね。
あの僕も普段緊張して入るけどいつもねこの緊張を和らげてもらってます。緊張してる、緊張してるって嘘でしょとかって言ってるけどいや緊張してる。
あの手術の時は真剣なんですけど手術終われば
こんな感じって何がこんな感じでしょう、どんな感じでしょうで、さっき今臨床
工学技師さん
っていうお話出ましたけどちょっとあのどなたかご紹介いただいて。
千葉さん、
はい
はい、
手術室のこの見学に臨床工学技師さんがいらしたということで、はいはい、ここでどんなお仕事をされてるんでしょう。
臨床工学技師は、手術室内にある機械の操作だったりとか、あとそれが安全に動いてるかっていう日常的な管理をしたりしています。
なるほど、はい、これはあの機械のメーカーの職員さんとかじゃなくて、
あ、そうですね、その違い目的ですね、
臨床工学技師さんっていうのがいらっしゃる、
はい、そうですね、はい、機械の専門家の臨床工学技師っていう仕事になります。
次々変わったり新しくなっていくんじゃないですか。
そうですね、
こういうのって、
いろんな種類もありますし、うん、数ももちろんありますので、まあ、それぞれ対応するのがやっぱり大変なところはありますね。
学び続ける職種ですね。
そうですね、はい、
職の場所としてはもう手術室、は
い、いや院内広いところでは活動はしてるんですけど、例えば病棟だったり ICU だったり、それこそ手術室、あとは、まあ、心臓の治療するカテーテル室だとか、まあ、いろんなところで仕事はしてますね。
医者様とか看護師さんとかスタッフさんをそういった意味でバックアップしている立
場ですね。そうですね、なかなかメジャーな仕事ではないかもしれないですけど、みんなでチーム医療として活動してる仕事にはなりますね。
僕らやっぱりその患者さんを治療する上で、例えばの白衣だけ着てればできるわけじゃもちろんないわけで、で実際僕らはやっぱり外科医であればそういういろんな、まあ、今機械をねいろいろと操作しながらやっていくっていう上で、それをまさに支えてくれてる方々ということで、なくてはならない存在ですね。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあいつもお胸に貼るんだけれども、腕に、看護師さんの腕に貼ってみましょう。じゃあ赤のやつをペリって剥がしてもらって、こちらの腕に赤のシールをここにペタッと、じゃあ黄色も剥がしてもらって、黄色はここかな、緑はここかな、
ペタッ、ありがとうございます。
出るでしょうか、
出るかな、
お、出てきた、
ちょっとノイズが入りますが出ます。
患者さんの脈拍、呼吸、体温、血圧、意識レベルがモニタリングできる生体情報モニターの操作も興味深い体験の一つのようでした。
手術室に来て実際にこの手術の格好をしてさ、ね、どうだった？一番手術室に来たかったんだよね。
うん、なんか本番みたいな感じが、
本番みたいな感じがした。
うん、感覚が味わえてよかった。
実際にさ、こういろんな種類のさ機械もある器具もあるけどさ、こんなにあるって知ってた？
いや、いつもお父さんが3つくらいしか言わないから、こんなにあるとは知らなかった
そうか、そうだよね。これもさ、でも実は本当ごく一部分なんだよ。もっともっとたくさんいろんな種類がある。それは君がね、お医者さんになってから分かってくるかな。
なんかね、もう15年後の未来が見えるような。
そうそうそう、そう、もう今 ね 10歳だもんね、9歳か、ね、じゃああと14、5年で、
ね、
お医者さんになれるかな、ね、なってちょうだいね。
はい、わかりました。
はい、
西、
はいはい、
ラジオにご出演いただいた看護師の栗山さんが
以前ね、感染対策についてね、いろいろ話して、はい、あれですよ、去年、一昨年か、一昨年の最後のクリスマスの時も ね出てもらった栗山さんです。
はい、栗山です。お久しぶりです。
お元気でしたか？
あ、変わらず元気でございます。
忙しかった時にお目にかかったと思うんですけど、その後どうですか？
そうですね、あの時は一昨年、そうですね、コロナ5類の前だったかもしれないですね。5類になった後も、まあ、感染者は多かったので、忙しさは変わらずです。
すでにもう常にもうその感染対策の一番先頭で、 ね、頑張ってくれてる方なのでね。
コロナだインフルだとこう後立ちませんもんね。
そうですね、もうコロナもインフルもあとは今はもうアデノだ溶連菌だだ感染症はもうなくならないので仕事は満載という感じではありますね。
今手術室前の様子を日清にリポートしていただいて、もう清潔を心がけてるよということでしたけど、ちょっとね別バージョンになるかもしれませんが、はい、栗山さんから、うん、感染制御の立場から県民の皆さんにっていうとどういうメッセージになりますか。
世の中的にはコロナ5類になってちょっと終わったような雰囲気はありますけれども、今もまだインフルエンザコロナそこら辺はまあ流行しておりますので、変わらず手洗いとか換気は続けていてもらえればなと思います。
で今日は手術室前の
子どもたちにその手術ガウンとかのね、あと手袋の正しい着付けの仕方とかね、はい、いや教えてくれてましたよね。
手術室の感染対策っていうのも非常に重要で、ここをしっかりと対策できないと手術のによる感染症って起こってしまいますので、それを今日は子どもたちにも手術室のスタッフとともに教えているっていう形になっています。
お忙しいですがこれからも栗山さん頑張ってください。また会いましょう。ありがとうございます。